競輪も好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りするのね。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の大関俊です。競輪も好きだの時間がやってまいりました。先週の月曜から金曜の全5回では競輪グランプリを楽しむための基本的な競輪の知識をご紹介してきたんですが、今週に入っていよいよ展望というところに移っていきます。明日からは競輪界の大一番、28日にはガールズグランプリ、29日にヤンググランプリ、30日に競輪グランプリと展望をお送りしていきたいと思います。今回は明日行われますオッズパーク杯ガールズグランプリ展望と予想をご紹介してまいります。ガールズグランプリって何だろうと思った方はぜひ先週22日の第3回のこの番組をラジコのタイムフリーでお聞きいただければと思うんですが、では解説の方をご紹介しましょう。競馬評論家ですが競輪にも大変詳しい須田隆夫さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、いよいよこの時期が今年もやってきたなと。
そうですね、この3日間はね楽しみですよね、やっぱり毎年ね。
競輪ファンが一番盛り上がる時期と言っても過言ではないんですが、まずは明日のガールズグランプリの出場メンバーを改めてご紹介していきたいと思います。ガールズ競輪の頂点を決める戦い、1番福岡児玉葵、2番福岡小林優香、3番東京石井博子、4番東京小林莉子、5番東京高木真備、6番福岡尾形真央、7番京都坂口風花、この7名で争われます。ではここで先週行われましたガールズグランプリの共同会見の模様をご紹介したいと思います。目下このガールズグランプリ3連覇中、児玉葵選手の共同会見でのインタビューをまずはお聞きいただきましょう。
サマーナイトではすごい悔しい思いをしたんですけど、それ以外は結構順調にいい成績を収められて400勝も達成したし、あとはグランプリ優勝すればすごく充実した1年になったなって思えると思うので、まあ、しっかりグランプリ取ってそういう1年で終わらせたいなと思います。初めてグランプリを取ったところも静岡競輪場だったので、とてもイメージはいいと思います。一番車でも優勝何度もしてるのでいいと思います。高級腕時計を買いたいです。
児玉葵選手のインタビューをまずはお聞きいただきました。ではもう一人インタビューご紹介しましょう。今年の東京オリンピックにも出場しました小林優香選手の共同会見でのインタビューもお聞きいただきます。
東京オリンピックが終わり、ガールズグランプリトライアルレースで優勝をしてこのグランプリへのチケットをゲットしました。2021年最後を良かったと思えるようにしっかり頑張りたいと思います。静岡の印象はガールズ競輪コレクションで優勝していますし、すごくいいイメージがあります。スピードある迫力あるレースをお見せしたいと思います。
小林優香選手の共同会見でのインタビューをお聞きいただきました。では須田さんにいろいろと伺っていきましょう。はい、ガールズ競輪ですからことこのぶつかり合いになるわけですけれども、
そうですね、実際今回のメンバーでいうと同じ東京競馬会の石井博子選手と高木真備選手が最初の並びで前後になったこととかあるんですけども、同じ都道府県の中で潰し合いみたいになることもあると。ラインの概念はもう一切捨てて結構なんですけども、この競争ってことは強いやつかつ可能性高いにはなるんですよ。
はい、
だ普段のガールズだとどうしてもやっぱり予選は固い決着多いですよね。ところがここは結構強い人ばっかりが集まるわけなんで、まあ、そこをどう考えるか。ただこの中でも児玉選手ちょっと頭一つ抜けてるわけなんですよ。何しろ3連覇してる、はい、脚力だけで言ったら小林優香選手、これはやっぱオリンピック行く人ですからすごいんですけど、ただ一昨年にまくり合戦になって
この2人、
はい、外をまくって児玉選手勝ってるんで強いですよね、単純に。
そうですよね、外からまくって勝つわけですからね。
この時の考え方で普段の開催のガールズでもこの2人強いな、その他大勢みたいな時だとこの2人の表裏で売れるじゃないですか、
はい、
ところが一着を目指しすぎて片方が最後ヒットポイントが切れ3着とか下手したら4とかに落ちて紐あれになるとか
両雄並び立たず、
そうそう、これはあり得るんです。そうすると今回みたいなメンバーでいうと小林優香選手とか高木真備選手って対児玉を考えた時にもう正面から喧嘩打って勝ちたいみたいなタイプなんですよ。それやるとしんどいですよ、後ろからそーっていってみたいな戦略の選手が。それでも多分ね勝てないです、勝てないですけど直線いいとこまで迫るとしたらそれは2着になってるわけですから、児玉葵選手の後ろを取って 直線勝負したらいいことあるかもしんないみたいなニュアンスの人がいいと思うんですね。で実際過去3年最終的に児玉選手の後ろにはまってた人、最終的にはまった人がマークみたいな形で流れ込んできてることが多いので、ここを山を張る、僕は小林理子選手と坂口風花選手が候補じゃないかと思ってます。
逃げたことが多い選手というのは尾形真央選手なんですか？
そうですね、多分尾形選手はこの中で言ったら木も後ろ、デビューも後、年齢も若い、リアルに一着を取るための欲の競争というよりは名前を売る、競争スタイルを売る、存在感を示すことが優先だと思うんで、尾形選手が逃げてその後ろについてった選手が後ろからまくってきた児玉選手よりも先まくりを打ってなんとかって思うんだけど、結局児玉選手が力で全部やっつけちゃう、でその後ろにひっついてた人が2着のイメージを個人的には持ってます。
はい、はい、須田さんにお話を伺ってまいりました。お知らせの後はこの番組のゲストである純烈酒井一圭さんのガールズグランプリの予想をお送りしていきます。競輪を楽しむならぜひオズパークをご利用ください。年末は注目のキャンペーンを多数開催、現金や景品がゲットできるキャンペーンを実施中です。詳しくはオッズパークのウェブサイトをご確認ください。
オッズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オッズオッズオッズオッズパーク、
ケバケビ踊れ、
いつでもどこでも楽しめる、
スマホあるなら始めなきゃ。
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク。
ではここからは純烈の酒井一圭さんにガールズグランプリのお話を伺っていくことにしましょう。酒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女子の競輪選手の頂点を決める戦いと、今年のガールズグランプリ、酒井さんの本命はどうなりましたか？
児玉さんです。
どのあたりに魅力を感じましたか？
強すぎるっていうか、もう成績を見ると一着ばっかり並んでてっていう状況じゃないですか。この強さってもう本当崩れないんじゃないかなっていう、素人でも本命にせざるを得ないっていうか、強さを成績が表していると思います。
勝てばこのレース4連覇という快挙なんですけれどもね。
そうなんですよね、4連覇ってやっぱりやった人いないですよね、今まで。
もちろんいません。
そうですよね、本命ですね。
はい、迷わず児玉選手本命。さあ、相手筆頭は
2番の小林さんでいきます。はい、オリンピック出場されてやっぱり応援してたんですけど、
うん、
児玉さんと同じ福岡なんですけど、もう本当コーツつけがたいところですけど、逆転があるなら小林さんしかいないだろうとは思うんですが、っていうやっぱり実力者というか、年齢的にもやっぱり今が旬というか、うん、この方も強い、もうその一言ですね。
はい、この両友、1番児玉選手、2番小林選手ときて、さあその次となりますどうでしょう？
石井さんです。
あ、3番石井弘子選手、
はい、
これはどういった思いがありましたか？
ずっと出場されてるって、これ連続でずっと出場されてるわけ。
そうなんですよ、第1回から解禁なんですよね、グランプリ。
それもすごいことですよね。ずっと維持されてる鉄人ですね。
そうですね、実際にこのレースを勝ったこともありますからね。
すごいですよね。だから一発もちろん秘めてらっしゃると思いますし、上位に食い込んでくる方だと思います。
あとはどの選手が気になりますか？
高木さんですね。
あ、高木さん、はい、これはどういったところで、はい、
なんか垢抜けていらっしゃって、フォトジェニックで可愛らしいじゃないですか。
はい、
やっぱりそこから入りましたね、私今回。1番2番3番ものすごい強いんですけど、
ね、
なんか勝ち切るまではいかなくとも肉薄して2着3着来てくれないかなっていうところで、僕のイメージってもっと屈強なイメージだったですけど、女子の競輪の皆さんもね、言ってみればアイドル的な選手もこんなに強い方たくさんいるんだなっていう、その中でも代表的な選手だと思いますので、応援したい気持ちになりました。
はい、5番の高木真備選手まで名前が挙がりました。車検的にはこの3連単で狙うとしたら、
選手のコメントの中で この賞金で高級時計を買いたいと、
はい、言ってましたね。
おっしゃられてるので、
ええ、
有言実行のこの児玉さんを一着固定で、相手に選んだ2番3番5番の皆さんを2着3着付けの3連単で 勝負したいと思います。
はい、酒井さんのこの時間は狙いまで上げていただきました。また明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは須田さんのガールズグランプリの見解というところを伺っていきましょう。中心になるのは今の段階で誰という印象がありますか？
ここはもう月並みですけども、岡田葵選手ですね。脚力だけだったら小林修華選手もう本当捨てがたいですけども、児玉選手倒すためにはやっぱりラインじゃないのにたまたまライン的な結びつきになっちゃって、後ろから空気抵抗を受けずについてった人が児玉選手が、よほど後手に回った時に先に抜け出して追いつききらないみたいな展開かなと思うんですけども、まあそれってじゃあ誰がっていうのをね、決め打ちしづらいんですよ。それよりは児玉選手から2着で配当伸びるパターンを狙いたいと思うんで、僕は小林理子選手か坂口選手がついてきて2着かなと思ってますんで、1から47からホニャララで、ホニャララどこまで変えるかはもうちょっとオッズ見ながらですね、
はい、
小林理子選手はこのガールズグランプリの初回を制してる人なんですけれども、その時あの加瀬加奈子選手がもうめちゃめちゃ強かった時期で、
逃げで強かったんですよね。
そうですね、もうその先行の番手にびっちりついてって最後直線刺したんですね。今回まあ児玉選手は逃げはしない、おそらくまくりなんで、よほどのロングまくりじゃないとびったりついてったところで直線刺すっていうのは容易ではないと思うんですけども、前から小林選手に抵抗されるとか高木真備選手に抵抗されるとかで、思いのほか児玉選手に負荷がかかった時、ひょっとしたら刺せるかもしれないと。今の小林理子選手が頭取るとしたら、まあ、一番可能性のある戦略かなとも思いますんで、特に 1-4 の線変えたいですね。 4-1 までそれでもいかないと思うんですけど、これまでの着度数のバランスでも小林選手って勝率 56% ぐらいってこの中で低いんですよ。でも2連対率3連対率はみんなと同じくらいあるということは、より現実的な競争して自分より強い人相手でもいい着を取れるという結果を期待したいですね。
私もやはり児玉葵選手がいかに強いかということはですね、感じていますので、児玉葵選手中心に最後2着以降が混戦になって、競馬でいうところの断然人気が突き抜けて2番手接戦のようなイメージでちょっと組み立ててみようかなと思います。さて、そろそろお別れの時間です。いよいよ明日からは競輪界が1年で最も盛り上がる3日間がやってきます。明日のガールズグランプリは静岡競輪場の第11レース、発走は夕方4時30分の予定となっています。オッズパークではグランプリシリーズだけではなくて、朝早い時間のモーニング競輪から夜遅い時間帯のミッドナイト競輪まで全レース買うことができますので、ぜひご利用いただければと思います。児玉葵選手前人未到のグランプリ4連覇なるか、それとも他の選手が待ったをかけるのか、ぜひご注目ください。明日のこの番組では、ヤンググランプリの展望と競輪グランプリの展望のイントロをお送りしていきたいと思います。ここまでご案内はラジオ日経大関俊でした。ではまた明日もお楽しみに。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。